才能を磨く30の方法。その1、恵まれた環境は才能を開かせる土台である。才能には見つける過程と磨く過程、生かす過程の3つがあります。前回の自分の隠れた才能を見つけるコツに続き、今回は才能を磨くコツというテーマで紹介します。実際に自分のやりたいことを見つけ、それをどう大きくさせていくかということです。才能は花に例えると大変にわかりやすくて、イメージが湧きやすくなります。まず種を見つけ、土の中に埋めて、水を根気よくやり続け、初めて芽を出します。芽を出してからも日光の当たるところへ花を置き、水を適度にやり続けて、そうしてようやく花が開くのです。もしあなたが花を育てたことが一度でもあれば、この流れのイメージは湧きやすいことでしょう。花がきれいに咲くためには、まずは水よりしっかりした土が必要です。もちろん水も大切ですが、そもそも土がないと茎を伸ばしたくても伸ばせません。まずは最初に土があって、次に水の順番になります。土というのは現実の世界で言えば環境です。才能を育てる重要なことは、いかに恵まれた環境に身を置くかです。何もない貧しい環境では、土の中に栄養分がないことと同じように花も育ちにくくなります。本当に良い土とは栄養分が豊富に存在します。ただ土があればいいわけではなく、いかに栄養分が含まれ水を吸収しやすい土であるかがポイントです。いかに良い人に恵まれて、良い学校に良い本に恵まれるか、一人の時間や集中できる場所に恵まれるかなどが重要です。せっかくやりたいことを見つけても、それを育てる土壌がなければ台無しなのです。才能を開花させるためには、環境という要素はまず何より前提となると考えましょう。どうしても無視はできない一番重要なポイントです。例えば大学へ進学するときには、どのような大学に行こうか迷うことがあります。私も大学選びにはとても迷いました。やりたいことを実現するために適した学部があるか、どんな先生がいるのか、どのくらいの規模の学校なのかと迷いました。あなたも大学進学ではとても迷ったのではないでしょうか。それは自分で無意識に環境は大切であるということに薄々気づいているからです。環境によっては自分の能力をさらに伸ばし発揮できる場所であったりします。教え方の上手い先生に出会えると上達は飛躍的です。競争できるライバルができれば良い刺激になり、勉強もやる気が出ます。生徒たちの質も上がれば、自分も同じくして質が向上します。広い教室や緑の多いキャンパスなら、のびのびと勉強ができるというものです。環境は常に能力発揮の土台になるのです。この土台がしっかりしていなければ、せっかくのあなたの人生も台無しです。いくらやる気があっても、先生の教え方が悪かったり、授業内容が乏しかったりすると、自分の能力も十分に発揮できません。しっかり大きな花が健全に育つためには、しっかりした土壌が必要です。自分の才能を大きく開花させるためには、恵まれた環境という基盤が必要なのです。ピラミッドでいう底辺にあたり、大きく生活を占める部分です。ここでしっかり固めておかないと、大きなピラミッドが作れないのです。あなたの才能もしっかりした基盤、環境、インフラがあれば、それだけ大きなピラミッドを作れるのです。恵まれた環境は才能を開かせる土台と心得る。才能を磨く30の方法。その2、環境は自分で選択し、作り出していくことができる。良い環境というのは、初めからそこに存在しているだけではありません。努力次第によって自分で意図的に作り出せます。東京大学のような初めから恵まれた環境がありますが、自分次第でそれくらい良い環境を作り出せます。いえ、むしろどんな環境が自分に一番合っているのかは、自分でないとわからないため、この考え方は重要となるのです。例えば学校に優秀な先生がいなければ、優秀な家庭教師を雇えばいいのです。学校の先生は学部や教科によってはあらかじめ決められており、自分の選択に自由が少ないものです。しかし家庭教師なら、お金さえあれば優秀な先生を雇えます。東大卒のベテラン家庭教師にも、お金さえあれば教えてもらえます。万が一気が合わなかったり、性格が合わなかったりしたとしても、別の家庭教師に交代してもらえばいいだけです。学校の授業では先生が嫌いだから他の先生に変えてもらうことはできませんが、家庭教師なら可能となるのです。自分で環境を整えるというのは、選択肢が広く自由があり、こちらに選択権があるのです。私の場合、本を書くときには必ず一人きりになって書くようにしています。うるさい場所や音楽を聴きながら書くことはいくらでもできますが、私にとって妨げになることを知っています。話し声の多い場所では会話の内容が気になり集中できず、タバコの煙の多いところでは頭が回らず苦労した経験があります。そうした集中できない環境だと、良いアイデアも浮かばず、作品の品質に影響を及ぼしてしまうのです。本当に自分を発揮したければ、自分で自分の環境を整えることは大切です。環境に恵まれなければ、自分で恵まれた環境を作ることです。私は意図的に東京へ出てきました。もともとは愛媛県の田舎出身ですが、本当に田舎で何もないのです。刺激がないため、逆に成長が難しいことに気づいた私は、物とお金と人が集まる東京へやってきました。私は今、三軒茶屋に住んでいます。東京の中では若者の街で知られているところです。ここには若いパワーがあり、いろいろなお店が近場にたくさんあるので、買い物にはとても助かっています。 もちろん、東京での生活は田舎の生活よりお金がかかります。しかし、それで自分の才能を発揮できる環境が自分の自由と選択で整えられるとしたら、大変に安上がりなことなのです。人生は一度しかなく、特に若い時期というのは限られています。若いパワーとやる気のあるうちにお金はかかっても、適した環境を意図的に選択し、作り出すことは自分への投資になります。環境によって得られるパワーは絶大です。自然とやる気の出る場所。一緒にいて元気になる人。集中できるところ。便利なお店、コンビニ、本屋、遊び場などが近場にある。こうした恵まれた環境に自分から意識的に身を置くことで、あとは自動的に体が動いていきます。自動的に体が動くというのは、それだけ環境に恵まれているということです。恵まれた環境は才能を開かせるためにはなくてはならない土台なのです。自分で意識的に良い環境を選択し、整え、作っていく。才能を磨く30の方法。その3。一番お金をかけるべきは環境という基盤。才能開花には環境や基盤といった土台にはしっかりお金をかけることです。才能に対してどのようなところにお金をかけないといけないかというと、しっかりした環境を作るためにお金をかけるのです。恵まれた環境というしっかりした土台がないと、次へ進もうにもぐらぐら足元がぐらついて不安定になります。土台となるところにこそ、まずしっかり足元を固めておくことが必要なのです。逆に使わないところには、極力お金を節約し、本当に望んでいることに対しては、その環境をしっかり整えることです。例えば、料理の勉強をするときには、キッチンは必須です。キッチンこそ、まず料理をするためには必要であり、これがなくては始まりません。本を読んだところで、キッチンに立って料理を作ってみないことには、机上の空論になってしまい、実践には結びつきません。必要最低限の料理道具と食材を揃え、勉強と実践につぎ込むのです。料理に関しては、キッチンと食材こそが土台になるのです。しかし、一方で、安い家賃のアパートに住み、お金を節約することです。インテリアコーディネーターやデザイナーになるわけでもなく、寝るだけの部屋なら狭くても、安くても、関係はないはずです。本当に、夢に近づける道にだけどんとお金をつぎ込み、一方で、どうでも、良いところには、とことん節約し、質素になることです。これが才能に対する一番正しいお金の使い方というものです。私は、本を書くために必要なノートパソコンと、本、ホームページを作るためのサーバーや CGI の費用には、たらふくお金をかけます。これらが私にとって、やりたいことをやるための基盤であり、削ることができない部分です。なければ、何も始められず、足止めを食らいます。できないと、この上ない不幸を感じてしまい、極端に言えば、何のために生きているのか目標を失い、精神的におかしくなります。その代わり恵まれてさえいれば、常に、のびのびとやりたいことをやることができ、アクセルを思い切り踏めます。部屋が安くて狭くても、関係はありません。携帯電話もほとんど使わないので、電話代も節約できています。私は、普段からあまりテレビを見ません。テレビを見ることが私のやりたいことではないため、見る時間があれば、自分のやりたいことに時間を回しています。時間とお金は本当に大切なことに対して使うことがポイントなのです。基盤には、とことん、お金をかける。才能を磨く30の方法。その4。孤独も大切な環境。意外なことかと思うかもしれませんが、一人になることも才能発揮の重要な基盤の一つです。一人になるためにお金をかけることは悪いことではありません。友人と一定の距離を置くためにお金を使うと言ってもいいでしょう。世間では一人きりの人を孤独、友人がいない、寂しそうと冷やかしますが、それらは気にしなくても構いません。恵まれた環境とは、一人になって集中できるという環境であり、友人とワイワイ騒いでいるところに才能発揮はありません。友人とワイワイ騒いで飲んでいたら才能発揮ができましたなんていう話は聞いたことがありません。友人と一緒にいるとはかどると勘違いしている人がいるようですが、実際にははかどるどころか妨げになっています。友人との話に意識が向いてしまい、今目の前にあることに集中ができず、身につかなくなります。大学で友人と一緒に勉強することはあっても、本当の勉強は、帰宅後の集中しながらの一人勉強です。確かに質の良い授業や、やる気を出させてくれる仲間たちと一緒にいると元気になります。しかし、本当に質の高い勉強は、復習の時間であったり、予習の時間であったりします。将来について考えている時も、友人の話に流されている自分ではなく、一人になって、自分について考えている時間です。一人にならないと、周りからの雑音がうるさくて自分を見失ってしまいます。私は本を読むときや本を書くとき、考えるときなど、自分がやりたいことがあるときには、基本的に一人になります。周りに人がいても構いませんから、一人中心で活動できる場所へ行きます。そうしないと、本当に自分と向き合えないからです。自分の頭で考え、自分の責任で行動するときが一番身につき、自分のためになります。これ以上ない恵まれた環境の一つは、一人きりの時間なのです。一人になっての勉強を基本にする。才能を磨く30の方法。その後、本ほど自由度の高い先生はいない。本屋に並ぶ本はどれも優秀な先生たちです。どの一冊を選ぶかは、どの先生のどの授業を受けるのかと同じことに例えられます。 ただ、違うところは、実際の授業より自由があるというところです。学校の授業では、教える速度は先生の判断に委ねられます。早口で話の展開が早い先生もいれば、ノロノロしか進まない授業もあります。教えるスピード、教え方、先生のその日の気分など、主導権はすべて向こう側にあります。他にも生徒がたくさんいる中で、自分が理解できず、待ってください、とは、確かに言いづらいですよね。先生は、わからなければ、言ってください、と言いますが、実際のところ、質問があります、を何十回も言っていられません。また、その逆のパターンもあります。授業が遅すぎてイライラしてしまうというパターンです。自分は予習をして、とっくに理解し、できているのに必要以上にゆっくり教える先生では、うつらうつら眠くなります。内容は良くても、スピードが遅すぎるなら、自分のペースに合っていないということになります。先生とはいえ、当たり、外れは大きいのです。当たればいいのですが、外れた場合は、授業料と時間が無駄になった気分になります。しかし、本は違います。本は、実際の先生のようにコロコロ気分を変えることはありません。いつも落ち着いて話しかけてくれる先生です。わからないところがあれば、いくらでも立ち止まることができるし、本の途中から始めてもいいのです。どの本を読んでもいいし、本の難易度もこちらで選択ができ、決めることができます。学校では、飛び級はできませんが、本なら飛び級はいくらだって、可能です。子供が大人向けの難しい内容の本を読むことも、可能です。難しすぎれば、途中でやめても構いませんし、だからといって叱られるわけでもありません。パラパラめくり、つまみ食いのような学び方もできます。本は、いわば、1対1の勉強です。家庭教師も1対1であるように、本も、著者と読者の1対1のやり取りになるのです。友人の話に邪魔されるわけでもなく、一人になって学べますから、集中ができ、身につきやすいのです。私は、本を読む習慣を身につけてから、生活が劇的に変わりました。何が変わったのかというと、本の方が学ぶ効率が良いため、普段の何倍もの速さで勉強できるということです。例えば、ある人の自伝を一冊読めば、その人の一生で得た学びを勉強できたことになります。何十年も生きた人の人生を2時間足らずで学べるのです。本の値段が安すぎて、申し訳ないと思ってしまうほどです。時間にせよ金にせよ、元手が多くかかりません。本は効率的であり、効果的なのです。本ほど自由度の高い先生はいません。自分のやりたいことや才能を発揮させるためには、先生となるべき本を探し徹底的に研究し読み尽くすことが大切です。すでに一流である人の話や技、技術や知恵を学べば、学校の先生たちより効率よく進めることができるのです。本から学ぶ。才能を磨く30の方法。その6。ありでもない。キリギリスでもない。アリギリスになれた人が才能を発揮できる。童話、アリとキリギリスというお話は、現代の社会人には学ぶ点の多いお話です。今までの日本人は、アリのように遊ぶことなく、一生懸命に働き続けるという生き方が尊敬されていました。朝早くから夜遅くまで仕事を続ける人がすごい、と絶賛される時代でした。しかし、もはや、この生き方には限界が来るようになりました。仕事ばかりでは人間ですから、ストレスが溜まり、やがて燃え尽きてしまう日が来てしまいます。そのため最近では、ストレスに悩む人が増え、鬱になる人が多くなりました。アリの生き方が最も良いわけではなく、限界があるのです。アリとキリギリスのお話では、キリギリスの生き方も出てきます。働くことはせず、一生遊び続けて死んでいくという生き方です。しかし、遊んでばかりだから寒い冬を乗り越えられず、食べるものにも困ってしまいます。初めは良くても、後が大変になる生き方です。アリとキリギリスのどちらの生き方が良いのかというと、本当のところ、どちらの生き方にも限界があるわけです。では、どんな生き方をすればいいのでしょうか。これからの時代は、アリとキリギリスが一緒になったアリギリス的な生き方が求められます。一生懸命働き、一生懸命遊ぶという生き方です。これが、これからの新しい時代の生き方になります。アリギリスとは、仕事をするときは、一生懸命にして終われば、次は一生懸命遊ぶという生き方です。このようにオンとオフをしっかり区別していることで、気持ちの整理がつくようになります。しかし、せっかくですから、もう一つレベルの高い生き方を紹介しましょう。それは、仕事が遊びであり、遊びが仕事である、という生き方です。これが真のアリギリスという生き方です。自分の好きなことややりたいことをしていると遊んでいるような感覚になります。充実した時間を送ることができ、ストレスが溜まるどころか発散させることができます。その遊びを仕事にしてしまえばいいのです。自分の才能や特技を生かし、遊びながらにして仕事をこなしてしまうのです。仕事と遊びの融合です。こうなれば仕事をするのが楽しくなり、遊んでいる感覚なので楽しく長続きします。本当に才能を発揮したければ、仕事と遊びを区別するより仕事と遊びを一緒にしてしまえばいいのです。そうすることで一日中自分のやりたいことに打ち込むことができ、この上ない充実感を得られることができます。私を例にお話しします。私は仕事でコンピューター関係の仕事をしていますが、これは私にとってサイトを作るために必要な知識や知恵を学ぶ場です。そこで得たことを次のサイト作成や本の執筆に活かします。自分には仕事が遊びの一部になり、遊ぶために仕事をしているような感じになっています。仕事は私には欠かせません。 仕事をしていても遊びの延長のような気がします。遊びをしていても仕事の延長をしているような感じです。仕事と遊びが一つになっているのです。仕事と遊びの融合がこれからの新しい時代の生き方となるのです。仕事と遊びを融合させる。才能を磨く30の方法。その7。蓄積されたノウハウでお金を回収できるようになる。才能を磨いている生き方というのは、一見好きなことばかりをしている生き方に見えます。他人からだけでなく本人までも遊んでいると感じてしまい、頑張っている感覚もありません。やりたいことができていて自然と笑顔になり充実感もあふれ、他の人から見てもすぐわかります。人生の何が有意義なのかというと、やりたいことをやりたいだけ自由にできるということです。自分のパワーを才能にぶつけ、一生懸命に楽しんでいると、必ずそれなりにお金もかかるようになります。ですが面白いことに、失われたお金も好きなことをすることで得られたノウハウによって、やがて回収できるようになります。むしろ、失ったお金より多く回収できるほどです。自分の好きなことですから、集中して取り組むことができれば、生きたノウハウが得られます。実際に体験し肌身で感じた感覚やコツはその人の財産になります。奇抜で白い目で見られるようなおかしなことほど得られるノウハウも希少価値があるため強い武器へと進化していくのです。私も同じような現象を体験しています。自分が好きでやり始めたサイト作りも好きで面白いがゆえに一生懸命やっていました。全く遊んでいる感覚そのものでしかありません。しょっちゅう時間を忘れ没頭し気づけば4時間5時間も経っているということは日常茶飯事です。ですが、そこで得られた知識や知恵が仕事上で活かすことができるようになり、収入として回収できるようになりました。一生懸命遊べば遊ぶほどお金はかかりますが、ノウハウが蓄積され、仕事で活かすことができれば、現金が手元に戻ってくるのです。使ったお金より多い金額で返ってくるようになります。このサイクルを作り出していくことで、仕事と遊びの融合を可能とできます。一生懸命遊ぶことが一生懸命仕事をすることになります。今までは遊んでいるばかりの人生は、良い目で見られることはありませんでした。遊びという響きがいかにもだらしなく怠けている印象を与えますが、好きなことで遊ぶときほど充実できる時間はないのです。好きなことをして蓄積されたノウハウでお金を回収する。才能を磨く30の方法。その8。遊んでいることに否定的な親の下では才能は発揮できない。遊んでばかりいないで勉強しなさい。子供の頃は勉強せずに遊んでばかりいると必ず親の怒鳴り声が飛んでくるものです。確かに勉強は大切ですが、勉強が全てと思っている親の下では、驚くべきことに才能をなかなか磨くことはできません。今や大リーグで活躍しているイチロー選手の才能発揮に関しては、陰でお父さんの存在が影響しています。お父さんはイチロー選手が野球に明け暮れている毎日でも、やるべき勉強さえできていれば止めようとしなかったそうです。野球をしている時の彼の姿は、とても生き生きして止められないほどのオーラが出ていたというのです。最低限の勉強をしっかりしていれば、お父さんは一郎選手をとことん野球漬けにしてあげる寛大な心を持っていたのです。もし、ここで遊んでばかりいないで勉強しなさい。という言葉が飛んでいれば、今の一郎選手の姿はなかったはずです。遊んでいることに否定的な親の下では、才能を磨くことはできないのです。歴史上の偉人たちの親は、どの親も遊びに対して寛大であり、理解がありました。好きなことをやっているときこそ、個性が発揮され、能力が伸びると知っていたからです。エジソンは小学校を3ヶ月で退学してしまうという学歴しかありません。退学を許した親に驚きです。学校を退学してしまったエジソンはどこで勉強したかというと、家で勉強したのです。最低限の勉強は親が先生になり教えたのです。発明ばかりに明け暮れるエジソンに対しても、決して止めようとせず好きなだけやらせるというスタイルを貫いていました。才能が開花されたのです。勉強ばかりをやらせる親の下ではありえないことです。好きなことを好きなだけやることがだらしないことだと思っている親は、この才能を潰している親です。本当にこの才能を発揮させたければ、好きなことを好きなだけやらせるのです。好きなことを好きなだけやらせたときに才能は発揮されるのです。遊びも立派な勉強だと考える。才能を磨く30の方法。その9。親の援助に頼らないと勉強する大金は手に入れられない。若い時期をどう生きるかで人生が大きく変わります。人生の最も大切な時期の一つは学生時代の送り方です。学生の頃は親の援助のおかげで学生生活を送れます。これは親に感謝しなければなりません。高い学費を払っていくことは学生一人の身分だけではあまりに負担が大きすぎます。アルバイトで稼ごうものならバイトだけで貴重な学生時代があっという間に過ぎてしまいます。おかしな矛盾に気づきませんか？勉強をするために学校に入り、学費を払うために朝から晩までバイトに明け暮れる。勉強するために学校に入ってもお金がなくてバイトとなれば、勉強する時間がなくなってしまうのです。勉強するために学校に行っているのか、アルバイトをするために学校に行っているのかわからなくなります。この当たり前の事実に気づかないと、貴重な学生時代があってないようなものになります。才能を磨くために思い切り勉強したければ、親の援助をありがたくいただくのが近道です。 確かに喜ばれる方法ではありません。ですが、学生時代を生かしきるにはアルバイトに明け暮れている場合ではないのです。仕事は社会人になってからやればいいことです。一度社会に出てからでは、今度は勉強する時間を捻出することが難しくなります。親はあなたが一生懸命に勉強をしてくれることを願ってお金を出してくれます。子供が好きなことを勉強し、将来はそれを生かした仕事について稼いでくれるよう願っています。親は子供に一時的に投資をしていると考えているからこそ、常をかじらせてくれているのです。学生時代の貴重さは若い時期には分かりにくいですが、学校を卒業してから気づきます。そうなってしまってからでは遅いのです。人生の中でも親からの援助があり、自分の勉強が思う存分できる時期はこの時期しかないのです。一度社会人になってから勉強するだけの時間をまとめて取ろうと思うと大変です。仕事があるため時間に限りがあります。仕事が終わってから勉強をしようと思っても勉強するだけの元気がありません。学生時代は勉強をするためのゴールデンタイムです。この時期にどれだけ才能を磨いておくかで後の人生が決まるのです。学生時代は親の援助をありがたくいただき、たくさん勉強する。才能を磨く30の方法。その10、お金の使い方がキーポイント。使い方次第で将来の姿が決まってしまう。お金を使うことは投資、浪費、必要経費の3種類があります。必要経費はご存知の通り、家賃や食費、光熱費といった生活費です。最低限の生活を営んでいく上でどうしても欠かせない費用であり、これは生きていく上で必要な費用です。一方で浪費という使い方があります。お金の使い方が下手な人に共通することは、常に浪費の癖があり、そのため何の蓄積もないことです。水のようにお金を使い、ザルのように何も残らないのです。例えば、ギャンブルにお金を使い込んでしまうことです。ギャンブルは負けやすいようにできていますから、大金持ちになることはできません。それが才能につながる能力になるかというと、そうでもありません。短い時間の間に大金が弾け飛んでしまい、その上自分の中に何かが残るかというと、悔しい思い出以外何も残りません。ギャンブルを始めた頃は欲あたりを出し、これならいける、と思います。パチンコ開店日には罠があります。開店当日に客が押し寄せることを予想し、店はわざと当たりを出やすいようにパチンコ台を設定します。特に開店当日は最も玉が出やすいように設定します。パチンコ開店日は玉が出やすく当たりやすいのです。客はビギナーズラックだ。今日はついている。この店は玉が出やすい。と浮かれ、店側の罠にはまっているのです。開店から日数が経てばまた設定を元に戻します。一方で、この店は玉が出やすいと思い込んだ客が押し寄せ、損をさせるようにしているのです。ギャンブルを本格的にやり始めると、ビギナーズラックの快感が忘れられず、お金を費やしてしまうことになるのです。時間とお金の浪費以外、何でもありません。ギャンブルは人間心理をついたうまい金儲けの仕組みなのです。三つ目には、投資というお金の使い方があります。自分の中に財産が残るような使い方のことです。自分の中に残る財産とは、知識や知恵、経験や失敗を言います。これらの心の財産はその時限りのものではなく、今後の一生にわたってずっと使い続けることのできるものです。自分の才能を伸ばすために使われるお金はすべて自己投資と考えましょう。その蓄積は将来の自分の大きな武器と変わり、元手より大きなお金を取り戻すことができるようになります。才能を磨くためのお金とは、こうしたことに使われるお金のことを言います。この部分にどれだけお金を使って自分を磨くかで、能力が変わり、品が変わり、将来が変わってきます。生活の中で唯一大きなリターンを期待できる有意義な使い方なのです。自分磨きにお金をかける。才能を磨く30の方法。その11、早い時期の失敗は痛みが小さくて済む。失敗経験も劣気とした財産です。早いうちに失敗をしておくことも、若いうちにしておくことの一つです。若い時期の失敗は比較的小さな痛みで済み、立ち直りも早くできます。その上、自分の弱いところを知ることができ、今後の対策を立てられるようになります。得られるノウハウは成功体験より失敗体験の方がたくさんあります。大切なのは、なぜ成功したのかよりなぜ失敗したのかという考え方です。失敗から学ぶ姿勢を持つ方が自分の悪い点を見つけやすくなります。例えば、私には失恋の経験が何度かあります。初めての失恋の経験は中学2年の頃でした。当時付き合っていた人と友人の女の子から別れたいらしいよという遠回りをしたアプローチで恋が終わりました。初めての経験で落ち込みはしましたが、大金を失ったわけでもなければ、顔を叩かれたわけでもありません。小さな心の傷だけで終わりました。肉体的にも精神的にも金銭的にも、若い時期は小さな痛みで済ませやすくなります。元気があり余っているので、行動力もあり、次への行動も早くなります。失恋を経験して、なぜそうなったのか、どこがいけなかったのか、と具体的に考えられるようになりました。実際に体験した失恋は、テレビドラマだけでは得られない本当の苦しさが味わえます。早い時期に涙する経験がありましたが、早くに具体的に考えることができるようになったということです。失敗ごとはできるだけ早いうちに経験しておく方が、後から差が出てきます。 生きた知恵の豊富さや慣れの度合い、免疫の強さといい、どれをとっても有利になれるからです。したくないという経験ほど人生の早めのうちにしておくことです。ワインのように後になるほど失敗経験には味が出てくるようになり、差が大きく開くのです。失敗を恐れているといつもビクビクしてしまいます。私は何度か失恋を経験したおかげで、失恋には以前ほどビクビクしなくなりました。一度も経験したことがないという状態と、一度でも経験したことがあるという状態では大きな開きがあります。一度でも経験しておくと、どのような気持ちになり心理状態になるのかを考えることができるようになるため、免疫ができます。必要な失敗ほど避けるのではなく、今からでも経験することです。人生の中で一度は経験するであろうことは、早めに体験して痛みを味わい、二度目が起こらないように次へと生かしておくことです。失敗は早めにしておかないといけないのです。早めに経験しておく。才能を磨く30の方法。その12位。才能は量の勝負でしかない。才能の開花には量で勝負するのが一番です。世間では2つの言葉が飛び交っています。量が大切と質が大切です。どちらも大切に聞こえます。最終的に才能として大切なことは質になります。しかし考えてみると当然のことですが、最初から高い質を得ている人はいません。最初は質が低く、うまくやることさえままなりません。高い質を持っている人は過去に圧倒的な量をこなしたという経緯があります。職人にもスポーツ選手にも芸術家にも言えることです。たくさんの量をこなして経験を積んだからこそ初めて得られる感覚があります。慣れといったものです。慣れこそが質へと変わるのです。質の正体は慣れです。慣れの正体は圧倒的な量というわけです。質を得たい、才能を開花させたいと願うなら、質へ真っ先に飛びつくのではなく、量をこなそうと考えればいいのです。たくさんの量をこなしていれば、必ず慣れが出てきて、いつの間にか質へと変わります。量は慣れへと転化し、慣れは質へと転化していくのです。オリンピックの金メダリストのほとんどは早い幼少時期から経験を始めています。一番早い時期から始め、一番量をこなした人が表彰台に上がっているのです。早い時期から始めたので、必然的に練習量が増え、当然のごとく他の人より早くなれ、質を圧倒させていったのです。勉強も同じく早い時期から始めていると、頭が勉強に慣れてくるようになり、うまく考えることができるようになります。飲み込みが早いという言葉を聞いたことはありませんか？これは頭が冴えている人によく使われる言葉です。初めから頭が良くて飲み込みがいいのではありません。たくさんの勉強をした経験から頭の中に入っている情報の一つに当てはめて考えているため、飲み込みが早いだけです。知識の多い人はいろいろな物事に関連付けて覚えられるため、飲み込みも早くなります。飲み込みが早いの正体も、たくさんの勉強量をこなした結果に過ぎません。世の中にあるほとんど全ての質は、その手前に圧倒的な量が存在しています。質のためにあれやこれやとつべこべ考えず、馬鹿正直にただ量をこなしていけばいいのです。常に量を土台にすれば、いつの間にか後から質がついてくるのです。質の前に量をこなす。才能を磨く30の方法。その13。自分らしくやることが一番能力を発揮できる。才能は常に自分が発揮するものであり、他人が発揮するものではありません。自分の中に眠る能力を引き伸ばしていくためには、その答えも自分の中にあると考えましょう。自分のスタイルは個性を引き出し、能力を最大限に発揮することができるようになるためのキーポイントです。他人と自分の方法のどちらがいいのかといえば、必ず自分の方法の方が自分には合っているのです。他の人はこの方法の方がいい、あの方法の方がいいと聞いてもいないアドバイスを始めます。確かに中には参考になる方法もあります。一度話を聞いて、これはいいと思えば、自分の中に取り込み、自分には合わないなと思った時には不採用にすればいいのです。とにかく自分なりの方法を見つけ、自分スタイルを確立することです。他人の話は参考程度にとどめ、最終的な決定と行動は全て自分でやっていくのです。そうしなければ個性を発揮できないからです。私はいつも作業をするときには、自分のスタイルを土台にして考えるようにしています。時間的に短縮できたり、ストレスが少しで済んだりする方法などありますが、私は自分に合ったスタイルを優先しています。自分のスタイルに合っていなければ、体が拒否反応を起こし、なかなか行動しづらくなります。例えば、もともと私は体を動かすのが早く、そのため行動も同じく早めになっています。生まれつきの性格で普段からスピードを出してしまうのです。小学校中学校では特に努力をしてもいないのに、校内で一番走るのが早く、キーボードを打つ速さも早めです。話す速さも早口口調で、ハッピーライフスタイルの文章も速さ重視で書いています。この性格のために友人とすれ違うこともしばしばです。友人からはせっかちとよく言われます。約束をするときも、いつにするという話になれば、つい私は今からと言ってしまいます。友人はそれを聞いて、それはちょっとと眉を潜め、乗り気ではありません。私としては今からが一番いいと本当に心からそう思っているので言っているだけです。友人はどうしても1週間後の方がいいと言いますから、じゃあ1週間後ねと仕方なく言い、その場を立ち去ります。 時は経ち、実際に1週間後になると、私の気持ちは案の定、とうの昔に冷めてしまっていてやる気が起きません。うすうす、私はこの状態になるだろうと予感していましたが、実際にその通りになってしまいました。友人にはちょうどいい気分になっているようですが、一方で私はしらけてしまっているのです。こうしたすれ違いを何度も経験していくと、自分らしく動くには一人が一番、最も自分を発揮できると思ったものです。人によって性格も違い、当然方法もスタイルも変わってきます。私は文章を書くのも早いのですが、正確さより速さ優先で書いています。というより、元から備わった性格上、速さ優先でしか書けないからです。約束の例と同じように、時間が経ってゆっくりやってしまうと、気持ちが冷めてしまい文章が書けなくなります。何を書こうとしているのか忘れてしまう時だってあります。時々お客様から誤字脱字が多いという指摘を受けます。確かに書くスピードを上げているので字の間違いはあります。しかし書くスピードを遅くしてしまうと書きたいモチベーションが下がってしまうのです。誤字脱字のチェックどころか書きたい気持ちが消えてしまうのです。そこで自分の方法を貫くことにしました。それが一番私らしい能力を発揮できるからです。自分にはこの方法が最も自分に合っていて、実際にそうしているから最大限に能力を発揮できているのです。スタイルは10人いれば10通りあり、あなたにも独自のスタイルがあります。私がここに書いているたくさんの話も全てを丸呑みにするのではなく、参考にしましょう。そうだなと思うことがあれば丸ごと吸収すればいいし、自分には合わないなと思うことがあれば無視すればいいのです。遅い方が自分に合っているからいいという人もいれば、のんびりやるのが自分に合っているという人もいるでしょう。誰かの言いなりになり、他の人の言葉に流されるのではなく、自分の方法で進めていくことです。自分スタイルを早く見つけておきましょう。朝が弱い、覚えるのが得意、怒りっぽいなど、自分の性格を知り、自分に合った方法を早めに見つけるだけでいいのです。自分に合った方法が一番個性を発揮でき、最大限に才能を発揮することができるのです。自分のスタイルを確立する。才能を磨く30の方法。その14。人目、体裁、見栄を考えると本当の力を発揮できなくなる。欲の塊である人間は、行動するときには人からどう見られるかをつい考えます。かっこよく思われるか、尊敬されるか、褒められるべきことか、正しい行為か、おかしくないか。自分のことですから、自分を基準にしてやればいいものを人目を一生懸命に気にしてしまっているのです。周りの目を気にしてしまうことは制限であり、脱線を意味します。周りを気にしながらの状態では、やりたいことをやるための制限となり、力を 100% 発揮できなくなります。他人から何と言われようが、それを貫いた時に初めて大きなことを達成できます。空中飛行を世界で初めて実現させたライト兄弟は、飛行機の生みの親とされています。世界で初めて作ったのですから、当時は大変注目されたと思われがちですが、成功した後のことです。成功する前のことは伝記には書かれておらず省かれているのですが、当時は変人扱いされていました。まだ飛行機がなかった時代です。空を飛ぶ乗り物などできるわけがないと、ライト兄弟の考えを笑っていたのです。空を飛ぶものを作るなど、あくまでも作り出すつもりかという非難もありました。協力者も少なく、周りからおかしなことを考えるんじゃないとひどいことを言われていたのです。それでもライト兄弟は必ず作るという一心で、周りの人の言葉を気にせず飛行機作りに打ち込みました。貫いたわけです。やがてその成果が報われ、実際に空中飛行をする飛行機を作り上げてしまいます。周りの人の言葉を本当に信じていれば、モチベーションは下がり、自信が持てなくなります。大きなことを成し遂げようとすればするほど、周りからひどい言葉を浴びせられることになります。しかし、それは今までにない新しくて大きなことを実現させようとしているからこそ飛んでくる言葉なのです。行っていることが壮大であることには変わりないのです。周りを信じるのではありません。自分を信じるのです。自分の行っていることを信じ、空に浮かぶ曇り空のように貫いた時に明るい光があるのです。自分の行っていることを信じ、貫く。才能を磨く30の方法。その15。自分の才能に3年くらい捨ててしまおう。才能を磨くために3年くらいは捨ててください。人生の中で人目を気にせず、何か一つのことに一心不乱に打ち込んだ経験があるかないかで、後の人生に大きな差が出てきます。花を咲かせるには時間がかかるように、才能を大きくさせていくときにも時間がかかるものです。特に最初の時期が大変です。花では種を植えて最初の芽が出るまでに長い時間がかかります。なかなか芽が出ず、やっぱりダメかなと思ったときに小さな芽が出てきます。しかし芽が出てきてからが本当に大切な時期です。水の量や日光の当て具合、風で倒れないように補強するというふうに気にすることがさらにたくさん出てきます。手間も暇もかかってしまうのです。才能も同じように、種を植えて今すぐパッと出るわけではありません。ある程度にまで大きくさせるためには、それこそ初めの時期には膨大な努力と時間がかかります。将来はこれで食べていく、これを自分の武器にしたい、どれだけ才能に打ち込んだ経験があるかで大きさが決まります。自分のこれだ と思う才能に3年くらい捨ててしまう勇気を持つことです。適当にちょこちょことやっていたのでは、実際の花と同じように中途半端な成長で終わってしまいます。英語を勉強するならアメリカに行って3年間は徹底的に勉強する。料理の勉強をしたければ3年間はそれだけに打ち込み集中する。漫才師になりたければできるだけ早く弟子になります。最初の3年間は師匠のすべての技を徹底的に吸収していく。集中して勉強する時期があれば短期間に能力が伸びていくのです。このように自分の才能磨きのためには徹底的を最低3年は続けないといけないのです。人生とはあなたが将来どのような道に歩みたいのかを試すようにうまくできています。本当に才能へ打ち込むべき時期に限って一番遊びたい時期と重なるからです。もっと恋愛したい、合コンしたい、カラオケがしたい、旅行に行きたい。そう思う時期ほど勉強するべき時期と重なり、一方を選択する決断が必要です。遊べば勉強はできません。だからとはいえ勉強していると遊べません。中途半端に両方しているとどちらも中途半端で終わります。体力も元気もやる気もある若い限られた時間にあなたがどちらを選ぶかで将来が決まるように人生の行方が変わるのです。若い時期はあなたのゴールデンタイムです。その時期の3年間は40代や50代になってからの3年間と比べて重みが全然違うのです。才能のために3年くらいは捨ててしまう。才能を磨く30の方法。その16。我慢とは精神的苦痛のこと。何の蓄積にもならない。我慢しますと言うと偉い。すごい。と言われるのが日本人です。日本人は我慢という言葉に美意識を持っているようで我慢をすることが偉いことだと思っています。しかし実際の我慢は偉くも何ともなく、ただストレスが溜まるだけで何の役にも立ちません。むしろストレスや恨み、憎しみやイライラが溜まってしまうだけで元気が失われてしまう。避けておきたいことの一つです。なぜダイエットがいつも失敗してしまうのかというと我慢になっているからです。無理やり自分を抑えて我慢を重ね体重が減ったところで本人がやつれて表情が悪くなれば意味がありません。モテたくてダイエットに挑戦した女性が逆にやつれてモテなくなる現象です。嫌いなことを我慢して無理をしていても将来の武器になるかというとそうはなりません。我慢をせざるを得ない状況にアレルギーができ、そんなことをさせている人も一緒に嫌いになります。我慢をして才能が伸びることはありません。我慢が蓄積につながりはしません。むしろ不幸の連続となってしまうだけです。無理をする、我慢をする、をしていると周りからはすごいね、偉いね、なんて言われるかもしれません。しかし、そうした言葉に乗せられてむやみに我慢を続けても大きなことは達成できないでしょう。精神的苦痛はその人の性格を歪ませ不幸になり表情も人生も悪くなってしまうだけです。我慢を美化しすぎないことです。我慢をするのはやめる。才能を磨く30の方法。その17。素晴らしい手本となるような尊敬できる人物に出会う。才能を発揮させるためには、できるだけ早く自分の模範となるような人物に出会い、徹底的に真似をすることです。頭のてっぺんから足のつま先まで全てを心底信じきれる尊敬できる手本に出会えるかどうかで才能の行方も変わってきます。手本というのは、言い換えればつまり本物ということです。生半可の中途半端な偽物とは違い、本物には見習うべきところが数多く存在します。その上、質が上等です。自分が尊敬する上司がいた場合、その人の仕事の仕方や態度、接し方、話し方、生活習慣まで徹底的に真似をするのです。人間は一から全てをやろうとすると膨大な労力と時間がかかります。しかし真似をするだけならどうすればいいのかがわかるので短い時間で習得しやすくなります。人間はもともと真似をすることが得意な生き物です。仕事ができる上司を手本として真似させてもらいましょう。必ずあなたも同じように仕事ができるようになります。人との接し方が上手なマナーを手本にすれば、あなたも人と接するのが上手になるでしょう。仕事ができる人を手本にすれば、あなたも仕事ができるようになるに違いありません。手本となる人物が本物であるほど、あなたが得るであろう要素も多くなり、また中身の濃いエッセンスとなるのです。これが、もし、偽物ならどうでしょうか。だらしない中途半端な人の真似をしてしまえば、真似をしたところであなたも同じように中途半端でだらしなくなります。だらしない親に育てられた子供も同じくだらしなくなってしまうように、子供は無意識に親の真似をしています。カエルの子はカエルになってしまうのです。自分でこの人は本物だという尊敬できる人物をたくさんの人の中から選び出し、一度選んだら徹底的に真似をするのです。尊敬できる人のオーラに引っ張られ、あなたも一緒にレベルアップができるのです。手本となる尊敬できる人物を見つけ出し、真似ることに対してもっと積極的になることです。それが成長の近道なのです。尊敬できる人物に出会ったら徹底的に真似をする。才能を磨く30の方法。その18。有名人の共通点は一点豪華主義者であるということ。人には長所と短所の2つがあります。日本には長所を伸ばすことより短所を穴埋めすることに力を注ぐ教育が未だに根強く残っています。平均的が大好きな日本人は一部分が突出していることに違和感を抱いてしまいます。 それよりできるだけ全て同じように平均的に従う傾向があります。出る杭は打たれるという環境があるのです。私も小学生だった頃、当時担任だった先生にこういうことを言われたことがあります。先生、算数で95点取ったよ。見てみて。すると先生はこう言いました。算数はもういい。それより国語の30点を何とかしなさい。これを聞いた私は喜んでいたのに落胆してしまったわけです。自分の得意だったところを見て褒めてもらいたかったのに、できるところよりできないところを強調されたのです。長所をもっと伸ばせばいいものの、そんな時間があるなら短所を穴埋めすることに努力を注ぐような教育でした。こうした教育は私だけに限らず皆さんも同じように経験したことがあるのではないでしょうか。長所を伸ばすのではなく短所を穴埋めする教育です。学校では1教科が100点で残りは30点という偏った状態は悪いことだとされています。学校では偏ることそのものに良い印象を持ってもらえません。100点取ってしまうような教科はもう勉強しなくていいから他を何とかしなさい。良い点を取っても悪い点を強調され逆に叱られるのです。これが日本には平均的な人が多く、一方で一つのことに突出した専門家が少ない理由です。社会に出ると何でもできる人は選ばれにくく、一つのことに突出した専門家の方が必ず才能を発揮できる共通点があります。テレビに出ているスポーツ有名選手は常に一つのことに才能を発揮させたスペシャリストたちばかりです。二つのことを同時に成し遂げようとすると時間も努力も倍以上かかります。結果としてスペシャリストにはなれないからです。二つのことに手を出すと結果も二分の一で終わってしまいます。何でもうまくやろうとすると全てが中途半端で終わってしまうのです。過去の偉人を振り返っても才能を一つに絞って発揮させた人ばかりです。あれもこれも手をつける人は才能を発揮できないという法則があります。エジソンが発明で偉業を成し遂げられたのも発明に集中して才能を発揮したからです。もし発明をしながら別のことにも力を注いで世界一を目指していたなら大発明を成し遂げられなかったでしょう。多くのことに着手していると集中が分散され結果が半減します。アインシュタインが特殊相対性理論を発表し有名になれたことも物理学というテーマ一本に絞り勉強をしていたからです。物理学をやりながら棒高跳びに精を出し棒高跳びのスペシャリストを目指していたならば相対性理論は完成しなかったでしょう。時間に余裕がなくなるからです。フランスの昆虫学者ファーブルも昆虫の研究に専念したからファーブル昆虫記を完成することができた。もし虫の研究をしながら小説家も目指して努力していたならどちらも中途半端になります。大きな才能を発揮できるポイントとは自分が得意とするテーマ一つに絞ってそれに全てを投資することです。有名人の共通点は何か一つを極めている点です。一点豪華主義者なのです。一点豪華主義者になる才能を磨く30の方法。その19。小さなリスクなら迷わずやればいい。行動を起こすとき、リスクとリターンがつきものです。リターンを考えるときはリスクを考えなければいけませんし、リスクを考えるときもリターンを考えないわけにはいきません。複雑そうに見えるこの2つもシンプルに考えればいいだけのことです。リスクとリターンの数字に置き換え、リターンの方が大きいなら迷わずやればいい。ただ、これだけのことです。10回やって1回しか成功しないという確率であるとします。10回に1回の成功が9回分の失敗より大きなリターンであるならば、結果として得になるのですから迷うことはないのです。例えば営業です。営業ではほとんどの訪問先で断られます。中には二度と来るなと怒鳴られたり、厚かましいと罵声を浴びたりすることもあります。100件回っても99件は断られるかもしれません。だからとはいえ命まで取られるわけでもないため、リスクは小さいものです。99回の失敗があっても1回の成功というリターンの方が大きいですから行動するのみという判断になります。単純に行動量を増やして数を増やせば増やすほど成功できるわけです。リスクが小さくて見返りが大きいことをしていけば自然と成功していくのです。リスクとリターンの数字に置き換えて考えてみる。才能を磨く30の方法。その20。夢を叶えるという欲求には前提条件をクリアする必要がある。人間には5段階の欲求があると言われています。心理学者マズローの5段階欲求説によると、人間には5種類の欲求があり、段階的になっているとされています。具体的にその5段階の欲求とは次のようなものになります。マズローの5段階欲求説。1段階目、生理的欲求、三体欲を基本とする生理的な欲求。2段階目、安全欲求、身の安全を確保したい欲求。3段階目、愛情欲求、愛されたい欲求。4段階目、承認欲求、認められたい欲求。5段階目、自己実現欲求、夢を叶えたい欲求。このように5種類の欲求があり、それぞれが順を追って段階的になっています。最も特徴的なのは、前の段階の欲求を満たされていなければ、次の段階へと進めないという点です。例えば、安全欲求にステップアップするには、まず生理的欲求が満たされていなければなりません。 食べるものに困り死にそうな時には安全という欲求より食べて生き延びるための生存欲求が優先されます。自分の命に困らず十分な食料と睡眠をとることができて初めて生存が保障され次に安全を求めるようになるのです。安全を確保したい欲求が働くということはすでに生存が保障されているということです。この欲求は常に段階的であることを覚えておきましょう。もしあなたが今愛情を求めるということはすでに生存と安全が満たされているということです。人から認められたい、すごいと言われたいと承認欲求があることは生存、安全、愛情が満たされている証拠です。最後の5段階目の実現欲求は最後の段階であり、この欲求が働くということは前提の4段階をクリアしているということです。もし今は夢を叶えるどころではないと思うならその前の段階のどこかでつまずいているということです。こう考えることで少なからず原因が見つけやすくなります。自分の状態をマズローの5段階欲求説に当てはめて考えてみる。才能を磨く30の方法。その21。本当の実力は楽しんで身につけるもの。努力、辛抱、我慢、踏ん張り、耐える。こうした言葉には悲しくも勇ましい様子が漂い明るい印象がありません。いかにも眉間にシワを寄せしかめ面でやっている姿が想像できます。好きでもないことをいやいやさせられている時に起こる現象です。ましてや嫌いなことを我慢して好きになったという話は聞いたことがありません。嫌いなことを我慢してやっていても嫌いになってしまうだけで多少の力はついてもやめてしまえば無駄になってしまうのです。好きでしていることしか長続きせず楽しんでやっている時に本当の実力が身につきます。脳がもっと欲するようになり引き寄せる力が強くなるため身につきやすくなるのです。常に実力は自分が心から楽しんでいる時に蓄積され身につくものなのです。もし自分の中に努力、辛抱、我慢、踏ん張り、耐えるという言葉が浮かんできたら要注意です。それは生活を見直しなさいという脳からの警告です。私はいつも我慢しないように文章を書いてサイトを作るようにしています。理由は単純で自分が嫌がることをやっても楽しくも面白くもないからです。疲れたらやめるし、やる気が出ない時には素直にやりません。できるだけもっと楽しく、もっと面白くなるような生活スタイルを考えて実行するようにしています。その方が自分にとって居心地が良く、より楽しく感じられるからです。楽しいなと感じればもっとやりたいと思うようになり、結果として長続きし、力が蓄積されていくのです。楽しんで実力を積み上げる。才能を磨く30の方法。その22。小さく始めて後から大きく。実力をつけるためには基本に沿ってやることです。基本を忘れていてはできることもできなくなります。そんな大切な基本の一つに小さく始めて後から大きくということが挙げられます。いきなり初めから大きなことをドンとしてしまうと挫折する可能性が高くなります。筋力を鍛えるときに20キロものバーベルをいきなり持って鍛えるとすぐ体を痛めてしまいます。大きなバーベルの方が早く鍛えられそうな気がしますが逆に体を壊してしまうのです。まずはたった3キロのバーベルでもいいため小さくて軽いものからやって確実に力をつけていくことが基本です。確実に筋肉がついてから次にもう少し重たいバーベルに手をつけだんだん負荷を大きくしていくのです。この方法は筋肉を鍛えるだけの話だけではなく学力や実力、能力といった力がつくことには全て当てはまります。学力でも小学生1年生に微分積分を教えてもちんぷんかんぷんです。数学の前には算数をやる必要があり、まずは足し算引き算ができてから掛け算割り算という正しい順番があるのです。はじめは小さく後から大きくしていきましょう。この順番を間違えないだけで確実に力をつけていくことができるのです。小さく始めて後から大きくしていく。才能を磨く30の方法。その23。夢を書いた紙を壁に貼る。習慣によって得られる影響には大きなものがあります。無意識に体が動いてしまう習慣には本人は気づいておらず努力もしていないのに同じ動作を繰り返してしまいます。そんな習慣はできるだけ素晴らしいものであってほしいものです。食生活の偏りによる病、生活習慣病という病気があります。甘いものばかり食べ、運動不足。その上、肉類ばかりを食べ、野菜を避けてしまう習慣。このように食や生活に大きな偏りがある習慣によって引き起こされる病気です。私の祖母も父方の母、糖尿病でした。私が小さい頃からよく甘いものを食べていて、チョコレートやお菓子が大好きでした。よく甘いものばかり食べていましたから、一緒にいる私もつられて、よく甘いものを食べていたものです。祖母が糖尿病になってから習慣の影響力を痛感しました。習慣をどんなものにしておくかで人生の行方まで変えてしまう小さいながらも大きな影響力を持った癖なのです。習慣の組み合わせは重要です。なかなか習慣つけようとしても長期間にわたる習慣はなかなか身につくものではありません。しかし、ここに誰でも簡単に始められる夢を実現できる習慣があります。夢を書いた紙を壁に貼るということです。なぜこれが習慣の一つになるのかというと、朝起きて壁を見れば目標が書かれた紙を眺める習慣が身につくからです。自分の部屋の壁は見てしまいます。 起きた時や寝る時など部屋に入るたびに目に飛び込んできて避けることはできません。努力を必要とせず、かつ習慣的であり、効果の大きな方法です。どんなに怠け者の人間でも、これなら習慣にできます。紙に自分の目標や夢を書くだけなら、子供でも簡単にできてしまいます。特別に難しいことでも何でもありません。毎朝起きて目に飛び込んできて、家に帰った時にも目に飛び込んできます。れっきとした習慣になってしまう、とっておきの方法なのです。私ももちろん、この習慣を大活用しています。自分が得た教訓や、気をつけないといけないことは、紙に書いて壁に貼っています。最近壁に貼っている教訓としては、お金がかからず効果の大きいことをしよう、があります。以前私は、大金を使ったにもかかわらず、効果の小さいことを経験しました。その一方でお金は、ほとんど必要ないにもかかわらず、効果の大きいことを経験したことがありました。お金の量に比例して、効果が得られるわけではないのだな、と強く実感し、忘れないうちに書き留めた教訓の一つです。他にも生活上、ふと思いついたことや気づいたことは、紙に書いて壁に貼るようにしています。買い物リストから一日のトゥードゥーリストなど頭の中に溜め込まず紙に書き出しては壁に貼るようにしています。実際そうするようになってから極端に私は物忘れが減りました。紙に書いているので私が覚える必要がなく個人の記憶力は全く関係ありません。壁に貼っているため毎日視界に入ります。うっかり忘れることがないため習慣になるのです。夢を紙に書いて壁に貼り付ける。才能を磨く30の方法。その24。できないことも立派な結果の一つ。私は小さい頃からエジソンが大好きで、彼の伝記は読み干してきました。伝記には、を発明した。も発明した、としか書かれていませんが、一つ一つの発明の背景には、膨大な失敗の量が隠れています。一つの発明には、とんでもない量の失敗があり、そうして、ようやく、掴み取った成功なのです。特に、有名な話は、白熱電球を完成させる前の失敗談です。エジソンは白熱電球を発明する前には、およそ5000回もの失敗を繰り返していました。エジソンが成功するために5000回もの失敗を続けることができたのかというと、失敗も一つの前進と考えていたからです。たとえ、できなかった結果でも、立派な一つの成果です。やってみてできなかったことが分かれば、できない、という結果が得られます。やってみないことには分からない、具体的なデータを手に入れることができないのです。諦めてしまう人はできなかった時に、もうダメだ、とため息をつきます。しかし、成功する人は、できないということが分かった、と前向きに考え、前進と考える習慣を持っているのです。できないことも一つの結果と捉える。才能を磨く30の方法。その25。諦めるから夢が終わってしまう。夢を果たせない一番の原因は諦めてしまうことです。諦めた時に全てが止まってしまいます。どんなに実力があっても目標が達成できずに諦めてしまえばそこで在 NB になります。自分の才能を発揮できる人に共通していることは成功し続けるまでやり続けるという習慣です。一回やってみてダメだったからやめようと思うのではなく、一回しかやっていないからまだうまくいかないんだと考えます。10回やってもうまくいかなければ、じゃあ100回やってみようと考えます。うまくいくまでただ諦めることなくやり続けてしまえばいいのです。さあここであなたはきっとこう思ったのではないでしょうか。そんなこと言ったっていつまでも結果が出ないのにやり続けられるわけがないだろう。当然結果が出ないのに普通の人はいつまでも我慢してやり続けることができません。自分が前に進んでいるかどうかもわからないスランプのような状態が延々と続いているとサジを投げたくなるのも当然です。結果が出ないからやめてしまおうと思うことは、つまりあなたが目指す才能ではないということです。隠れた才能を見つけるコツ。の最初にお話しした通り、才能の正体は好きという感情です。本当に心から好きだと感じることは結果などどうでもよくなります。ただそれをやっているだけで楽しく充実できることです。本当は結果が出なくても、ただそれをしているだけで幸せになれる、もっとやっていたいなと思うものなのです。結果が出ないからもうやめた、という人は楽しいからやっている人ではありません。好きだからやっているわけではなく、実は結果が前提でやっているという考えを持っていたということなのです。いずれ長続きしないのも時間の問題です。結果が出ないのにもかかわらず、それでもやり続けられるか。ここが続けられる人とそうでない人の分かれ道なのです。結果が出ないのにやり続けるほどの好きを人生の中でいかに早く見つけ熱心に打ち込むかが才能を開かせるポイントです。夢が叶うまで諦めないようにする。才能を磨く30の方法。その26。子供の成長は親からどのような教育を受けるかに大きくかかっている。才能を発揮できるか否かは親が子にどのような教育をしていくかで決まると言っても過言ではありません。鳥かごのように保護された環境では、子供は外へ出て戦うことのできる強さを身につけることができません。つまり、過保護の環境では、子供は自由な行動ができないのです。才能があっても発揮できる場所や機会を親に奪われるのでは意味がありません。 過保護であったり、禁止事項が多かったり、失敗をしても許してもらえなかったりする親では、子供もやる気が出ません。親からの干渉をできるだけ避けるために、いい子ちゃんとして振る舞い、おとなしくしていようと思います。できるだけ親は子供を過保護にさせないことです。子供がやりたいということに多少の危険があっても本人の意思を尊重して経験させてあげましょう。あえて怪我をさせてあげる優しさを持つことです。怪我をする経験も子供には貴重な勉強です。もしあなたが子供側であり親の過保護に悩んでいるなら一度親から離れる決断をお勧めします。具体的に言えば一人暮らしをしてみるということです。自分でお金を稼いで自分で部屋を探し食べるものや着るものも全部自分で責任を持ち自分の力でコントロールしていくのです。一見辛いと感じても自由が経験できたり経験をよく吸収できたりするため成長が飛躍的にアップします。お金の使い方、時間の使い方、生活の仕方など自己管理能力を磨く機会になります。あえて親から離れる才能を磨く30の方法。その27、氷山の一角を出すために大量の無駄を経験する。氷山の一角という言葉があります。海に浮かぶ氷山の小さな頭は山の頂上の部分でしかなく、水面下にはさらに大きな氷があるという意味です。わかりやすく言うと以下のような図になります。海面、氷。海面に浮かんだ頭はほんのわずかでしかありません。しかしその頭は巨大な山のてっぺんでしかないのです。いくら海面に出た頭が小さな氷の塊でも、その下には大きく巨大な氷があります。成長というテーマもこの氷山の一角と同じです。成長というのは普段はなかなか生活の中には現れずしているのかどうなのかわからないことがほとんどです。例えば経験です。経験が大切とは言いますが、具体的に経験がどう役立っているのかはすぐはわかりません。経験してもすぐ役立つということは稀です。ほとんどが無駄な経験と思えるようなことばかりです。経験を生かすとは、たくさんの経験の蓄積がほんの一部が生活の表面に少し顔を出すことです。その顔が大きければ大きいほど、その下には膨大な経験が隠れています。幅広くて奥深い経験を積めば、それだけ山が大きくなり、揺るぎない土台が出来上がります。隠れている部分が大きくて多ければ多いほど、それだけ土台がしっかりしているということなのです。私は今、ハッピーライフスタイルを運営しながら、普段の仕事もしています。普段の仕事も IT 関係の仕事ですが、ほとんどがハッピーライフスタイルとは無関係で意味がないようなことばかりです。資料をチェックしたり、手順書を作成したり、オペレーターをしたりと関係がなく、無駄な時間と努力をしているように思えます。しかし、こうした経験をどれだけしておくかで、その氷山の一角が変わってきます。しっかりした氷山の一角を作るためには、巨大で膨大な量の経験の山が必要です。私が書いている文章は氷山の一角で、その下には仕事上で経験する数多くの無駄な経験が蓄積され、土台になっています。仕事を通して身についたことや分かったこと、経験できたことを生かし、ハッピーライフスタイルを作っているのです。無駄を侮辱する人は大きな山を作れない人です。いざという時に役立つ力を発揮できるのは、普段は無駄と思える経験ばかりなのです。大量の無駄な経験を積んで山を作る。才能を磨く30の方法。その28。努力は才能ではない。好きなことをやっていれば自然と身につく。世間では努力というのも一つの才能だと言われています。自分の才能を信じ、日々努力を怠らず精進できるという姿勢も才能の一つだと言われますが、その真相はちょっと違います。本当のところ、好きなことをテーマにしていれば、努力せずとも努力してしまうのが現実です。ほとんどの場合、好きなことをやっているから続けて努力することができたのです。もし、嫌いなことで力をつけようと思うと、大変な無理が生じます。初めからやる気も出ないし、やっていても何の充実感も得られない。つまらないし面白くないことを努力して続けても精神的に耐えられません。いずれたまりにたまったストレスが爆発し、発狂気味にもう嫌だとサジを投げてしまうわけです。努力というのは才能ではありません。努力とは好きなことをやっていれば自然と身につくことです。努力せずともうっかり努力をせずにはいられない姿勢があるかどうかで、本当に自分の好きなことなのかどうかが判断できます。才能とは本人が好きで楽しくしていることが長続きし、蓄積として力となっていくことです。私も同じく、このサイトを作ることは好きでしていることです。うっかり熱が入ってしまっています。努力もしているのでしょうが、私にはどちらかというと、遊んでいるという感覚です。子供がテレビゲームを何時間もしていることが努力ではなくて遊んでいる感覚であるように、私も好きで遊んでいるわけなのです。他人から見れば、努力として見えるかもしれませんね。私としては、どれくらい遊びに深くのめり込むか、追求できるかというゲームを長々と楽しんでいるわけなのです。うっかり努力してしまうことをやり続ける。才能を磨く30の方法。その29。お金のためにやっている人は失敗する。バッティングセンターに通う少年がいます。バッティングセンターに通う人の共通点は野球が上手いことです。 バッティングセンターではお金が必要です。誰かにボールを投げてもらい、バットで打っていればお金もかからないし、バッティングセンターまで行く必要もありません。しかし、自宅や学校でも練習だけでは満足できず、わざわざバッティングセンターまで行きます。お金を払ってまで練習したいと思う情熱は人並み以上です。そこまで思う人は本当の野球好きです。その時上手くなくても必ず上手くなるでしょう。つまりお金を払ってでもやりたい気持ちがあるかどうかです。もっと楽しみたい。お金を払うからやらせてくれという情熱です。才能を開花できた人たちは皆共通してお金を払ってまでやり続けた過去があることです。野球界で活躍している有名選手たちは皆バッティングセンターに通い詰めた過去があります。松井選手や一郎選手もバッティングセンターに毎日通っていました。ゲームセンターや野球だけの話ではなく音楽でも同じです。バンドを組み腕を磨くためにはわざわざ有料のスタジオを借りて練習をします。自分のお金を支払えるのは本当に音楽をやりたい気持ちがある証拠です。ギターの上手い人ほどお金のかかる本格的なギターを持ち、楽譜や練習のための費用にお金をかけています。お金をもらうからやる仕事とは違います。お金を払いますからやらせてくださいという姿勢です。本気さが伺えるのです。才能を磨き上げることはお金のためにやることではありません。むしろお金稼ぎのためにやることではなく、お金を払ってまでやりたいと思うことが才能になるのです。お金を払いますからやらせてくださいという姿勢を持つ。才能を磨く30の方法。その30。才能の最終体系は人の役に立てること。才能には多種多様なジャンルがあります。絵画、野球、音楽、作家、学問など、ジャンルそのものは幅広く多種多様で共通点はありません。しかし、どの才能をとってもそうなのですが、磨きに磨き上げたとき、いずれ人の役に立つようになります。不思議な現象と思われることでしょう。好きで楽しんでしていることが、経験、知識、実力として蓄積され、人のために役立つほどの力を持つようになることです。これは好きであるゆえに続けられる努力と、またそれに伴って蓄積された経験、知識、実力があってのことです。本当に心から好きでしていることは、お遊び事では終わらせたくない気持ちが強くなり、本格的に楽しみ遊ぶようになるのです。のめり込み、没頭し、夢中になり、気づけば力をつけていたということです。本人は楽しんでいても、実際に経験、知識、実力といった力として蓄積されていることには変わりありません。いかに早く始め蓄積できるかが、どれだけ大きな力を持てるかにつながり、人のために活用できるようになるかも決まるのです。才能が人の役に立つまでには、次の3段階のフェーズがあります。1段階目、自分の才能を見つけ、気づくこと。2段階目、才能を磨き、開花させること。3段階目、花開いた才能を使って、今度は人のために生かすこと。この3段階は、世の中にインパクトを与えてきた人が皆歩んできている道のりです。ヘレン・ケラー、エジソン、アインシュタイン、野口英世、豊臣秀吉、ベートーベン、モーツァルト。といった偉人たちは、皆幼い頃に自分の才能、使命、役割を見つけ、その才能一筋に自分の一生を捧げた人たちなのです。初めからどんと大きな力を持っていたわけではなく、少しずつの蓄積が最終的に大きな花へと変わっています。それが最終的に人の役に立ち、世の中や人類に大きなインパクトを与える力になっているのです。才能を磨いたら、今度は人のために役立ててみる。才能を磨く30の方法。まとめ。その1。恵まれた環境は才能を開かせる土台と心得る。その2。自分で意識的に良い環境を選択し、整え、作っていく。その3。基盤には、とことんお金をかける。その4。一人になっての勉強を基本にする。その5。本から学ぶ。その6。仕事と遊びを融合させる。その7。好きなことをして蓄積されたノウハウでお金を回収する。その8。遊びも立派な勉強だと考える。その9。学生時代は親の援助をありがたくいただき、たくさん勉強する。その10。自分磨きにお金をかける。その11。早めに経験しておく。その12。質の前に量をこなす。その13。自分のスタイルを確立する。その14。自分の行っていることを信じ、貫く。その15。才能のために3年くらいは捨ててしまう。その16。我慢をするのはやめる。その17。尊敬できる人物に出会ったら徹底的に真似をする。その18。一点豪華主義者になる。その19。リスクとリターンの数字に置き換えて考えてみる。その20。自分の状態をマズローの5段階欲求説に当てはめて考えてみる。その21。楽しんで実力を積み上げる。その22。小さく始めて後から大きくしていく。その23。夢を紙に書いて壁に貼り付ける。その24。できないことも一つの結果と捉える。その25。 夢が叶うまで諦めないようにする。その26。あえて親から離れる。その27。大量の無駄な経験を積んで山を作る。その28。うっかり努力してしまうことをやり続ける。その29。お金を払いますからやらせてくださいという姿勢を持つ。その30。才能を磨いたら今度は人のために役立ててみる。